皆様こんにちは。本日はお足元が悪い中当会場にお越しいただきまして誠にありがとうございます。このセッションはですね、知らないと損するマイクロソフトパートナーネットワークプログラムの変更点と使い倒し術ということで、私プログラム&マーケティング、プログラムマーケティング&レディネス、つまりですね MPN のプログラムの統括をしておりますですね、担当のですね米田と言いますけれども、私の方から45分お時間をいただきましてですね、MPN の今年の変更点とあとですね使い倒し術ということでお話をさせていただきたいと思います。で、私もですね実は今年の初めからこのですね担当になったんですけども、まあそれまでも MPN は知っていたんですが、改めて担当になってみてですね、まあよくよく調べてみると結構ですねよく考えられているプログラムなんだなというふうに改めて思いました。で、それと同時にですね意外と知られてないことって結構あるなというふうに思いまして、もっとこんなところが活用されたらですね実はもっとお得なんじゃないかなというふうに、まあいろいろですねポイントポイントもですね、あるかなというふうに思っております。で、今年の7月にですね WPC で、主にですね MPN の今年の変更点ということで、パラパラとですね、説明があって、記事になって皆様読まれているところもあるかもしれませんけども、そういったところを、少し今日はまとめてですね、表の形でご説明をしつつ、広く浅くですね一回カバーをさせていただいた後、ちょっと深掘りするところですね、そこを見つつ後半の方では、先ほどお話をした、既存のプログラムを含めですね、ここを実は活用するとお得なんだよなというところを少しご紹介していくという流れでいきたいと思います。それではですね最初のところです。プログラムの変更点のところに参りたいと思います。で、まず詳細をご説明する前にですね、なんで毎年毎年プログラムを変更するのかというところを少しご説明しておきたいんですけども、キーノート会場、それからこの前のセッションもそうですけれども、なぜですね今そのマイクロソフトが変わろうとしているかというような説明を、平野ですとか、他のですね担当からお聞きになったかもしれません。で、ご存知の通り今お客様がですねクラウドを相当な割合でですね求めてらっしゃいますので、それに合わせてやっぱり我々もプログラムを含めて売り方、それからニーズに合わせたですね商品、それから販売の仕方変えていかないといけないなというふうに考えております。で、それを実現するためのプログラムというのはツールでございますので、それをですねうまく活用できるようなふうにですね我々も考えて、でチューニングをさせていただくと、毎年だいたい9月末から10月ぐらいのタイミングで大きな変更がございますけども、そこでそういうふうな意図を持ってですね変えていくということをですね覚えておいていただければというふうに思います。で、図にも出てますけれども、今後のクラウドビジネスですね、どんどんご存知の通り右肩上がりで伸びていますので、4年後のですねビジネスは今の3倍というふうなですね数にもなってまいります。で、それをキャッチアップ今からできるように変更をしていくということになります。で、ちょっと表になって細かくなってきますけども、詳細は後でご説明をさせていただくものもございますが、ちょっと一つずつ見ていきたいと思います。で、これはですね、上半期、つまりもう変更がですね、行われているものです。で、皆様ご存知なものもご存知でないものもですね、あるかもしれませんけども、まず3月にデジタル指名パートナー制度の開始というものがございました。で、指名パートナーというのを、皆様ご存知かどうか分かりませんけども、これ後でご説明しますけども、結構ですね今後のプログラムを活用するにあたってはキーになってくるですね制度ですので、この指名パートナーという単語ですね、ぜひ覚えて帰っておいて、帰っていただきたいというふうに思います。それからですね、同じく3月にですね去年アナウンスされましたクラウド CRM というコンピテンシですね、これが発表、開始がされましたので、実際に運用ができるようになっています。で、それからですね合わせて、3月にこれもまたですね社内ライセンスですね、これもまた後で説明しますけども新しいメンバーが追加になっています。 で、5月にはですね、これもレポートの中できちんとですね、オンラインサービスに関するアクティビティの詳細がですね、皆様のお手元にちゃんと届くような仕組みが、提供がされました。それから下半期ですね、さらにちょっと細かくなってしまいますけども、パッパといきますと、7月ですね、まずパートナーインセンティブで、パートナーインセンティブレポートでデジタル指名パートナーの情報を提供と、これも先ほどと同じですけども、後で説明をご説明いたしますけども、指名パートナーを使った、インセンティブの仕組みというものにだんだん変わっていきますと。で、ダッシュボードですね、これも同じようなものです。で、いくつか製品のローンチがございました。ビジュアルスタジオ2015ですとか Windows 10ですね、こういったものがですね、特典の中に追加されていくというものがございました。で、あとは、Azure がですね、CSP プログラムというですね、これはクラウド、我々のクラウドと皆様がお持ちのクラウド、もしくはサービスをバンドルをして、売っていくための仕組みですね。これが Azure にも拡張されましたというアナウンスが WPC にてですね、大々的に発表がされております。で、合わせまして、その場でですね、2つコンピテンシーが追加になりましたが、1つがエンタープライズモビリティマネジメントというですね、EMS というモビリティのマネジメントのプログラムに、関するコンピテンシーですね、アダプションオファー、これも後で述べます。それから、インセンティブの開始ですね、こういったものが今後10月からですね、開始がされます。で、あとこれも1つポイントですが、10月になると、クラウドのですね、今、コンピテンシーをお持ちの方、もしくはこれから取ろうと思いの方ですね、パフォーマンス要件というものが変更になってきます。これも後でご説明をしたいと思います。それからですね、あと、インテリジェントシステムのコンピテンシーがですね、これまだ時期決まってないですが、この6月までにですね、来年の6月までに廃止になる予定になっていますということになります。これがですね、主な、プログラムの変更点を一覧にしたものです。これなかなか一覧になってないので、この機会にと思い、まとめてみました。それからですね、まずですね、詳細に入る前にクラウドビジネスを特にやっていくにあたってですね、パートナー様の成長モデルというのを我々ですね、デザインをしておりまして、そこの、モデルをですね、少しご説明したいと思います。平野もキーノートで申していたと思いますけども、今後はですね、クラウド販売、ただ販売するだけではなくて、それをいかにですね、利用価値を高めていくか、つまり実際に使ってもらって、実際にですね、クラウドがいいというふうにお客様に感じてもらう。で、これに重きを置いていくというふうにお話をさせていただいたかと思います。で、それに従ってですね、実はプログラムを組まれています。で、今ですね、このレベル0って書いてあることところは、クラウドのプログラムに参加をしましたという段階です。まだ販売やされてないものですね。で、だんだんですね、レベル1、2、3って書いてありますけども、だんだん販売数が重なってくるとですね、レベル、ここでは仮にレベルと置いてますけども、レベルが上がってきます。で、そうすると、それに連動してシルバーコンピテンシー、それからゴールドコンピテンシーを、取る、取得要件を満たすというふうな仕組みになってくるんですね。コンピテンシーは従来はですね、例えば試験を何人の方が受けてとかですね、事例何人いくつ登録してとか、そういう要件で大体取れていたかと思いますけども、それに加えて、実際に販売をする、で、それで展開をする、消費をお客様にしてもらう実績によってコンピテンシーのレベルが上がっていくと、そういう考え方にクラウドコンピテンシーの場合はなっています。というところをですね、覚えておいていただけると幸いでございます。で、ここからですね、先ほどお話が出てきました、クラウドコンピテンシーで何が変わるか。10月からですね、この販売実績要件というものが少し変わってきます。で、順々にお話をしていきますと、まずスモール&ミッドマーケットクラウドソリューションズというですね、つまりオフィス365を、中小のですね、企業のお客様に販売をしていただくとですね、取得ができるコンピテンシーです。 でこれについてはパフォーマンス要件ですね、今の要件は実は10件のお客様に合計で150シート以上ですね、O1365を販売をしていただく必要があるんですが、実は10月以降は緩和されます。4件で合計40シート販売をしていただければシルバーコンピテンシーが取れるようになりますので、よりですねこの分野は、クラウドビジネスを始めやすくなるというような仕組みになっています。で同じくゴールドもですね、今は30件300シートですね要件が必要でございますが、これが緩和されて25件以上250シート以上ですね、こういった形に緩和がされてきます。でここをですね、ぜひですね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それからですね、あと、これ後で出てきますけども、インセンティブの仕組みというのがやはりその、販売重視から、消費またはですねご利用実際にいただいたかどうかという仕組みに変更になります。これも10月から変更になりますと。その辺がですねこの、スモール&ミッドマーケットクラウドソリューションズのコンピテンシーのポイントになります。続きましてクラウドプロダクティビティコンピテンシーですね。これはオフィス365をですね、一般的にご販売をされると、取れるものです。でこれの場合はですね少し要件が少し変わりまして、今まではエクスチェンジオンラインが入っている製品ですね、それだったと思います。それのみのですね要件だったと思いますが、今回からはエクスチェンジオンライン入ってなくてもですねオフィス365どのものでも結構ですので、販売一定数いくと取得できると。ただしシート数がですねシルバーが500シートだったのが2000になるんですね。ここはちょっと上がってしまいます。その分ですねシェアポイントのみとかあとスカイプのみとかっていうものも OK になりますので、これはケースバイケースになるかと思いますけども、数字の上では上がります。ですのでこれもしですね今取ろうというふうにお考えの方がいらっしゃったら、もしかすると9月までに取得をされた方がいいというパートナー様もいらっしゃるかもしれません。ここはケースバイケースですので、要件の変更内容ですね、よくご確認の上、ぜひですね、あった方でお取りいただきたいというふうに思います。それからですね、次に行きましょう。クラウドプラットフォームコンピテンシーですね。これは Azure を、ソリューションを何らかの形でご提供お客様にして、消費をしていただくと、取得ができるものです。これも10月以降要件が変わってきますが、これもですね、実は緩和がされてくるんですね。シルバーのものが緩和がされてきます。9月末までは2万5000ドルですね、約300万円の消費が必要だったわけですけども、それが1万5000ドルに緩和されます。約200万弱というところまで下がってきますので、これも取りやすくなるかと思います。ですのでぜひですね目指していただきたいというふうに考えております。それからですね、あと新しいコンピテンシーですね、少しご説明したいと思います。2015年12月までというふうになってますけど、おそらく9月末頃までに開始ができると思います。エンタープライズモビリティマネジメントのコンピテンシーです。でこちらどういうコンピテンシーかといいますと、ですね、先ほど出てきました EMS エンタープライズモビリティスイートというですね、ご存知かもしれませんけど Windows、マイクロソフトインチューンとかですね、あとは、Azure AD のプレミアムとかですね、あとはライツマネジメント、こういったものが含まれているパッケージになってまして、モバイルのですねソリューションをきちんとセキュリティも含めて管理しましょうと、管理がしやすくなりますよという仕組みを提供するものになります。でこれがですね取得要件が、これはユーザー単位のサービスになりますので、シルバーが500アクティブユーザーですね、アクティブユーザーというのがキーでして、これはですね実際に500人がですねユーザーを作っただけではなくてちゃんと使っていただいてますよというところがポイントになります。これがですね先ほど少し出てきました皆様のお手元に行くですねレポートの中で皆様ご参照ができるようになります。 ですので、まあ、そこを見ながらですね、500ユーザー使っているかどうかと、まあ、使っていなかったら、まあ、少しですね、使っていただくようにご提案を進めていただくとか、いうことをしていただいて、合計500アクティブユーザーですね。で、ゴールドが200アクティブユーザー以上ですね。という形になってきます。でそれに対してですね、特典がいくつかございまして、社内使用ライセンスですね、無料で使えるものがですね、この EMS についてシルバーだと50シート、ゴールドだと100シートですね、ご利用いただくことが追加でできるようになるというものでございます。それから Windows& デバイスコンピテンシーですね、これはまだですね、細かい提供時期が未定でございまして、2016年6月までにはご提供できる見込みになっておりますけども、こちらはですね、クラウドのコンピテンシーというわけではございませんで、Windows 10のですね、登場に合わせて出てくるものになります。でこれについては先ほどと少し要件が違っておりまして、2名の技術アセスメントもしくは試験への合格というのがシルバーの要件になります。加えまして顧客事例3件と、あと年会費ですね、というものがシルバーの要件になります。でゴールドについては4名の技術アセスメント、もしくは試験への合格、顧客事例は5件という形になってきます。それに対して特典としてですね、 Windows ライセンス、追加で50ライセンス、100ライセンスとそれぞれ、お使いになることができますよというところ、それから、それぞれですね、関連する施策ですね、インセンティブプログラム、それからデプロイメントプログラムと呼ばれる、まあ、いくつかのですね、この Windows にまつわる我々がご提供させていただくプログラムへの参加要件にこのコンピテンシーがなっておりますので、まあそれをご検討をなさっている方もですね、ぜひこれは取得をご検討いただけると幸いでございます。それからですね、これも一つポイントでございますけれども、クラウドコンピテンシーをシルバーでですね、コンピテンシー今まで取ってなくて初めてコンピテンシーを取得することを考えていられる方はですね、実は去年ですね、シルバーでクラウドを初めて取る場合は年会費が初年度無料でございましたが、それを延長して今年もですね、2016年6月まで引き続き無償のキャンペーンをやっておりますので、コンピテンシーを取るのであればぜひですね、クラウドコンピテンシーをご検討いただければというふうに思います。少しですね、これ年会費ルール、細かいところでお得度合いが変わってきますので、少しだけこれ前と同じですがご説明をしておきます。で年会費については、持っている最もレベルの高いものに合わさりますよと、つまり複数のコンピテンシーを持っていて、一つはシルバー、一つはゴールドであれば、まあ、ゴールドの年会費がですね、適用されますと。それからですね、まあ、1つお支払いいただくと、まあ、複数持っていてもですね、二重にお支払いいただく必要はございませんと。それから年会費についてはですね、左下に出てますけども、クラウドのシルバー、無償です。それからゴールドも、お安くなっております。でポイントとしてはですね、これを、まあ、取る順番ですね、もし複数のものを初めて取ろうという場合はクラウドから先に、取っていただくと年会費が実は安くなるという仕組みになってますので、ぜひクラウドの方を優先して取っていただけると良いかと思います。それからですね、同じ年にですね、レベルがシルバーからゴールドになった場合は年会費が追加がないというふうな仕組みもございますので、まあ、この辺のルールをうまく利用していただいて、うまくですね、コンピテンシーを取っていただけると、さまざまな特典、それからインセンティブプログラムへのですね、参加権等々がですね、手に入ります。ぜひご活用いただければと思います。それからですね、コンピテンシーの取得ルール、まあ、これもですね、コンピテンシー詳しい方は、結構ですね、なかなか辛い点だったかと思いますけども、実はいろいろなフィードバックをですね、我々の方でも収集してまして、コンピテンシーを取っていく上で、まあ、何が、大変かというところでこの2点が挙がりました。何かと言いますと、まず1つ目ですね、コンピテンシーを複数取る場合に、今までですと、まあ、それぞれのコンピテンシーにその、まあ、個別の個人をですね、まあ、資格者を結びつけなければいけないというルールがあったかと思います。でこちらについては今後はなくなると、10月からはそれが撤廃されるということですので、まあ、そこはですね、ルールが緩和されるということになります。 で、合わせてコンピテンシーによっては営業のアセスメントをしてくださいよと、いうことなんですけども、我々としてもですね、これビジネスをやっていく、上でもちろんその営業の方にですね、クラウドの知識を持っていただいて、でスキルをですね、上げていただくっていうのは必須だと考えております。ただアセスメントでですね、それを規定するのはやめましょうということになりますので、営業のアセスメントというのは今後は必須ではなくなります。コンピテンシー取得については必須ではなくなります。ただですね、おすすめとしましては、ぜひ営業の方のスキルはですね、引き続きもちろん必要でございますので、アセスメントについてはぜひですね、ご活用をいただくという形でですね、引き続き、ご利用いただけると幸いでございます。ここのアセスメントについてもですね、今後も含めてですね、いろいろなものがですね、今期も出てまいりますので、ご活用いただけるのではないかと思います。でさてですね、ちょっとこれも小さくて申し訳ないんですが、お手元のですね、MPN のガイドの中に詳しく載ってますので、おそらくそちらを見ていただいた方がよろしいかと思います。今ですね、2016年度のコンピテンシー、これだけございますけども、今ですね、赤枠をですね、囲っているものが4つございまして、それがですね、クラウド関係のコンピテンシーになります。何かと申しますと、クラウドプロダクティビティというオフィス365、それからクラウドプラットフォームという Azure ですね、でクラウド CRM という、ダイナミクス CRM オンライン、それから最後はスモール&ミッドマーケット、クラウドソリューションズという、これはですね、より中小企業のオフィス365の販売に特化したコンピテンシーですね。この4種類がクラウドコンピテンシーになっています。でそれに加えまして、Windows デバイスですね、これが来年の6月までに追加、それからエンタープライズモビリティマネジメント EMS に関するコンピテンシー、これが、この秋に追加の予定になっています。でインテリジェントシステムズは、合わせてですね、これ Windows デバイスですとか、あと EMS とか、そういったもので代替ができますので、登場に合わせて、リタイアするというような予定になっております。ですので、今回のですね、 MPN の変更点というのは、クラウドコンピテンシーの要件の変更ですとか、あと、今年登場した、新しい製品などへの対応するコンピテンシーというところが中心になってまいります。さてですね、ここまでが、浅く広くですね、MPN の今年の変更点、ご紹介してまいりました。でここからはですね、少し内容を掘り下げまして、ここだけはですね、少しご認識をいただくとですね、より MPN のプログラムが活用できるのではないかというふうに考えたところをですね、少しご紹介を、していきたいというふうに思います。で、こちらですね、ガイドなどにも載っておるんですけども、これはですね、 MPN ご存知の通り4段階のですね、メンバーシップレベルというものがございまして、無償のネットワークメンバーのものからですね、年間約4万円お支払いいただくサブスクリプションというですね、もの、それからシルバーとゴールドというですね、4段階ございますけども、それぞれですね、年会費をですね、上の3つについてはお支払いはいただくんですが、それにも増してですね、何十倍ものですね、リターンがありますよというのを、表している図でございます。で実際に、特典として例えば社内利用ライセンスですね、いろいろな、ほぼ主要なですね、マイクロソフトのプロダクトについては無償のライセンスをですね、一定数、無償で差し上げるというような仕組み、それから無償のサポートですね、ですとか、あとものによってはですね、開発環境を差し上げるとかですね、あとゴールドになるとインセンティブプログラムへの参加ができるようになるとかですね、そういったものがですね、ご提供されておりますので、これについてはですね、使えば使うほどですね、お得になるということでございます。でこの中からですね、少しポイントになりそうなものをピックアップしていきたいと思います。で3つ、ポイントを挙げたいと思います。で1つ目、先ほども申しました社内使用ライセンス、この特典ですね、これをぜひ、 ご利用いただいてですね、ご活用いただくことで、これ実はですね、ただでライセンスが手に入るからやったというだけではなくて、実はこれによって販売力もつくよということもですね、少しご紹介したいと思います。それからサポート、これをうまく使っていただきたいなというふうに思っておりまして、サポートもですね、いくつかいろんなサポートがございます。それからクラウドですと、お客様と同等に一緒に使えるような無償のサポートなんかもございますけども、このサポートについてもですね、例えば、何か障害が起こった時のサポートですとか、あと、案件の支援を欲しい時のサポートですとか、ものによって実はですね、使い分けを、していただけると、非常にいいというものがございますので、これも後ほどご紹介します。それから冒頭に申し上げました指名パートナーですね、これを覚えていただきたいというふうに申し上げましたけども、指名パートナー、これがどういうふうな仕組みでプログラムに関係してくるのかというあたりをですね、中心にご説明をしていきたいというふうに考えております。で、まずですね、社内使用ライセンスでございます。で、これはもちろん Windows ですとか Office ですとか、それからサーバー製品もそうですし、クラウド、Office 365、それからダイナミクス CRM オンラインもそうですし、さまざまなですね、ほぼ主要なライセンスは、いくつかのライセンスはですね、ご提供させていただいておりますけども、特にですね、これクラウドのライセンス、Office 365、それから Azure、ダイナミクス CRM オンライン、これをご活用いただいているかどうかで、実はクラウドの販売実績というのが変わってくるというふうに我々もですね、分析の結果、分かりましてですね、これを、クラウドビジネスをですね、推進をしていただける場合は、これをぜひですね、推進していただきたいなというふうに思っております。で、約ですね、これ3倍ぐらい、実はですね、最近はもうちょっと、3倍以上実は差が開くというようなデータも出てきてますけども、これを使用しているかしていないかで、販売力差が出てまいります。なぜかと申しますと、これはやはりですね、販売を実際にしていただく現場の営業さんとかですね、あるいは技術の方、この方々がやっぱり普段からですね、プロダクトを使っているかどうか、これによってやっぱり提案力というのは変わってきます。で、例えば365についても、どういうふうにですね、使うと便利なのかっていうのは、ご自分の言葉でですね、普段からこういうふうに使ってると、非常に便利なんですよというような営業トークをしていただくと、お客様もより納得をしやすいというふうなことがございますので、ぜひですね、これは提案を実際にしていただく方にですね、使っていただくということを奨励していただきたいというふうに思っています。で、一番安いものがですね、4万円、年間4万円からのですね、サブスクリプションもございますので、もしですね、まだネットワークメンバーなりたての方いらっしゃいましたら、これをですね、ちょっと購入いただけると、実はライセンス結構ついてきますので、それでもってですね、販売力のステップアップということに活用いただくことが可能でございます。どういうことかというとですね、365を普段から使う、それからスカイプフォービジネスですね、これも実は結構便利でございまして、デモの中でも、これはサーフェスハブでですね、西脇がデモをしていたかと思いますけども、通常の PC の上でもですね、それからモバイル、iPhone とか Android であってもですね、アプリが出てます。で、これをですね、ご活用実際にいただくことで、どこでも会議ができてしまいます。私も実はですね、時々ですけど、朝、地下鉄なんですけれども、地下鉄乗ってくるときに、実はスカイプの会議参加しながらですね、こうイヤホンをつけながらですね、聞くだけの会議なんですけど、参加をしてくるというような、実はそういうスタイルで仕事をしたりもしていますので、そんなこともできるんだよっていうふうにお話しいただくと、おそらくびっくりされる方もいるのかなというふうに思います。これもですね、実際にご活用いただくことでいろんな発見があると思いますので、ご活用いただくことでですね、提案力アップにつながります。CRM も同じでして、これもですね、実際に365とか販売いただくときに、その案件を管理をしていただくところから始めていただくことでですね、こんなふうに使えるんだと、こんな分析ができるとか、こんな管理ができるとか、いろんな発見があると思いますので、これもぜひですね、ご活用いただきたいと思います。 でですね、ご利用いただけるライセンス数ですね、製品によって実は細かく異なっておりますけども、大体の目安として、各ですね、メンバーシップレベルごとに大体どれぐらいのメンバーの方までお使いいただけるかと、アクションパックであれば大体10名ぐらいまでであればカバーがされます。で、シルバーであれば大体25名ですね、ゴールドであれば大体100名ぐらいまでというような設計になっております。もちろん一部のものはですね、もうちょっと少ない量しか使えなかったりとかもございますけれども、まあ、これくらいのボリューム感でですね、社内の方にご利用いただけるというふうになっておりますので、ぜひですね、ここはご活用をいただきたいというふうに思っております。それから社内利用ライセンスですね、最近追加されたものというものを少し見ていきたいと思います。で、4つ大きく挙げさせていただきましたけども、まず、先ほども申しましたエンタープライズモビリティスイートですね、これ3月からご提供開始させていただいております。で、これもですね、先ほどのサブスクリプション以上ですね、年間4万円以上のものにはですね、基本特典としてついております。で、これはですね、使い方としては Office 365を例えば使っていただいて、モバイル利用を結構しますよと、まあ、PC あるいは iPhone、Android、それからもちろん Windows Phone も含めモバイル利用をするときに、まあ、それのセキュリティをきちんと管理したりとか、あとはデバイス管理ですね、こういったものをマイクロソフトインチューンできちんと管理するですとか、あとこれも西脇がデモで見せていたかと思いますけれども、ライツマネジメント、まあ、こういったものを例えば外出先からでもですね、きちんと iPhone から閲覧する場合でもきちんと管理が情報ができますよと、まあ、こういったものをですね、きちんとカバーをするソリューションになってます。ですので Office 365をですね、ご利用いただきまして、で、その上に EMS、 これをご利用いただくことでですね、より安全なクラウド利用というものができますので、そういった形でご利用いただけると幸いでございます。それからビジュアルスタジオ2015のエンタープライズ MSDN ですね、こちらもですね、ビジュアルスタジオが2015が出てきたことに伴いまして、今までは多少ですね、ゴールド、シルバーで、実はエディションがですね、アルティメイトとかですね、少し違うエディションになっておりましたけれども、今回の2015のバージョンで全部エンタープライズに統合がされました。で、それによってですね、まあ、整理されたと同時に、まあ、最新の開発環境も手に入りますし、あとはですね、これ自体にまた Azure の使用権がついておりますので、まあ、こういったものを合わせるとですね、クラウド上のプラットフォームとしてですね、Azure をより、まあ、無償の枠内でご利用いただけますよという仕組みがございます。それから Windows 10のエンタープライズですね、これについても自由ライセンス、これも Windows 10の登場にですね、伴いまして、出てきましたと。これも7月からのご提供になっております。それから、一番右ですね、マイクロソフト Azure の一括クレジット、これあまり聞き覚えがないかもしれませんけども、これは実はですね、なんとですね、特別追加分というふうになりまして、クラウドプラットフォームのコンピテンシーをお持ちのパートナー様については、基本特典、それから通常のコンピテンシー追加特典に加えまして、この期はですね、もっと追加でご利用いただけますよというお得なものです。で、シルバーですと年間で6000ドルですね、で、ゴールドですと1万2000ドルというようなものになります。まあ、シルバーですと、ですので、まあ、大体70万ちょっとぐらいですかね、ゴールドですと、まあ、150万ぐらいの金額になるかと思いますけど、まあ、それくらいの枠をですね、実は追加で無償で使えてしまうというものでございます。ちょっとここについてですね、より深掘りをしていきたいと思いますが、これもですね、今期 WPC および、まあ、今日のキーノートでご説明を差し上げたところなんですけども、実はですね、ISV のパートナー様、つまりですね、クラウド上でアプリを開発をしていただけるパートナー様に、今年はですね、まあ、よりフォーカスをしてご支援をしようというふうにプログラムの設計がなっております。 で、それに従いまして、今年はですね、この Azure の開発に大きな特典がついています。で、これがですね、先ほどご説明を差し上げました基本特典、それからコンピテンシーの追加特典で、それに加えて、まあ、先ほどのビジュアルスタジオ with MSDN がついていることによる特典、まあ、結構ですね、これも一覧表になっているものはなかなかなくて、全体像がなかなかつかみづらいんですが、全体像を整理してみるとこういう形になっています。で、全体の金額を見てみると、MAPS と呼ばれるサブスクリプションであっても1200ドルですね、まあ、ゴールドになるとですね、400万円分ぐらいの無償枠がございますということになりますので、まあ、それだけですね、いろいろなソリューションをまあ試したりで開発して、まあ、実際にテストをしてみたりということができるようになります。ですので、まあ、これですね、せっかくありますので、まあ、使わない手はないかなというふうに思っております。それからですね、この社内ライセンスですね、いろいろございますので、どれが使われているかとかいうのを、まあ、整理するのはなかなか難しいんですけども、ポータルがですね、計算用のポータルができましたので、まあ、そこで整理をして、現状についてですね、見ていただくことが可能でございます。それから2つ目、サポートをうまく使っていただきたいなというふうに思っています。で、もちろんですね、皆様がクラウドビジネスをですね、まあ、推進していただくにあたって、当然のように出てくる課題というのが、まあ、ここのプロダクト、まあ、ここよく分かんないんだけどとか、技術的にここの仕様がどうなってるかとかですね、いろいろなご質問出てくると思います。で、それに対して我々がお答えする仕組みというのがサポートでございますが、これもいろんな種類がございますので、まあ、サービスレベルもいろいろございます。これも入られているメンバーシップレベルによって使えるものが違いますし、あとはですね、まあ、有償で別途プレミアサポートというものもありますので、まあ、それをご購入いただくとですね、別途、まあ、よりですね、高度なサポートというものが受けられます。で、大きく分けて、プログラムの中で提供されているものは4つございます。パートナーサポートコミュニティ、それからインシデントサポート、それから相談時間、パートナークラウドサポートという4つですね。まあ、順に簡単にご説明しますと、パートナーサポートコミュニティというのはオンラインベースのですね、コミュニティですので、まあ、それにですね、まあ、書き込むと返事が返ってくるという仕組みですね。で、インシデントについては、まあ、インシデント、持ちインシデントというものがありますので、それに応じてですね、まあ、何か障害とあった場合は、これは主にオンプレミスのものになりますけども、聞いていただくことが可能です。それから相談時間、これは実はですね、障害ではなくて、ビジネス的なご支援ですね、案件のご支援をさせていただくときに使える時間というのが定義されておりまして、この時間だけですね、まあ、いろいろな、技術支援しますよというようなものです。で、パートナークラウドサポートというのはクラウド版の、まあ、いろんな障害対応も含めたものになります。で、その他に Azure 対応支援サービスというものがございまして、 Azure についてはですね、ちょっと我々独自に立ち上がりのところを特にお手伝いをさせていただくような、無償のですね、まあ、メールベースでいろんなことが聞けたりとかです、いうですね、サポートの仕組みをご用意をしています。受けられるサポートですね、まあ、これもですね、先ほど概要をご説明しましたけども、ゴールドですと例えばですね、クラウドのゴールドを持っていると、先ほどのクラウド版のインシデントサポートにあたるものは回数無制限です。で、シルバーについても回数無制限になります。で、オンプレミスのものについては数が決まっておりまして、ゴールドだと20ですね、シルバーだと15というふうに決まっております。それからコミュニティサポートというのはもちろんどなたでもお使いいただけるというふうになっています。それからですね、相談時間というものも決まっておりまして、これはですね、ご支援できるのが50時間というのがゴールドですね。で、20時間というのがシルバー、まあ、これだけの時間分ですね、案件のご支援をさせていただくことが可能でございます。で、ここも実は1個ポイントがございまして、相談時間ですね、これをうまく使っていただきたいなというのが今日この場でのご提案になります。で、これはですね、 コンピテンシーをお持ちのパートナー様について、販売計画のご支援をしたり、まあ、オンラインでセミナーをしたりとかですね、まあ、いろいろなその技術的にですね、立ち上がるためのご支援をさせていただいて、実際に案件があったときに、それをですね、実際に陰でサポートしながら、クローズまで持っていくというような仕組みになっています。で、まあ、相談時間消費しますっていうことをまあお話をすると、なかなかやっぱりこうなんかあるものを使うのはちょっとやっぱりはばかられる方が多いのか、なかなかこうなんか使うの最初に使うの躊躇されるんですけど、実はですね、案件の名前、お客様の名前を共有いただくと、その分はですね、消費しないでご支援をさせていただくことができるというような仕組みもありますので、これをうまく使っていただきたいなと。でそれから、そうでない場合であっても、もういろんなパートナー様を見てみると、結構相談時間余らしちゃってるところが多いんですね。ですので、まあ、なくなっていくものであるんですけども、これはぜひですね、ご活用いただいてなんぼでございますので、ぜひこれご活用いただいてですね、まあ、せっかくあるので使って、もっともっと使っていただけると、ビジネスをより推進することができるのではないかというふうに思います。それから指名パートナーですね、先ほど出てきましたけども、指名パートナーというのは何かというと、これはですね、 Office 365 Azure、 それから Microsoft Intune、 CRM オンラインですね、それからまあ、それぞれのクラウドのサービスで、お客様が購入したときに、パートナー、私のパートナーは誰ですっていうのをですね、ポータル上で入れる画面があります。でそこで皆様のお名前を入れていただくと、皆様がそのお客様の指名パートナーというような関係になります。でこれはですね、どのクラウドのプロダクトにも共通をしているものでして、これがですね、指定されるかどうかというのが、コンピテンシー要件、それからインセンティブのお支払いに関係してきますので、なるべく多くのこの指名パートナーというのをぜひ獲得をしていただきたいというふうに思っています。でそれがつくとですね、この新しいパートナーダッシュボードというところで、これも7月ぐらいにできたものですが、その指名パートナーの紐付けがされているところで、どれくらいのですね、利用がされているかといったデータをですね、皆様がいつでも見ることができるようになるんですね。でそれによって、そうするとですね、このお客様実際に使っているのかと、まあ、ご活用が進んでないとすると追加の提案をしないといけないとか、まあ、そういったことがつぶさに分かってくるわけですね。でクラウドを販売するにあたって、やっぱりそのお客様がどれくらい実際に使っているかというのを把握することが、売上をアップすることにつながってきますので、このダッシュボードというのは、まあ、ぜひですね、この指名パートナーの指定を受けた上で、頻繁に見ていただくと、クロスセル、アップセルの機会というのにつながっていくのかなというふうに思います。それから導入支援プログラムですね、これもですね、インセンティブ、それから支援プログラムですね、ファストトラックというものがございまして、これについてもですね、新しく電子メール移行がですね、今度ファストトラックの対象になりますので、これをですね、計画から展開のステージでご利用いただくことができます。それからアダプションオファーという、これもキャンペーンですね、展開を促進するキャンペーンをですね、やっておりますけれども、この辺も指名パートナーの指定が必要になってきます。でこれについても9月からですね、今期の新しいプログラムが始まるわけですが、新しく EMS が加わりますというのが一つと、あと Office365 は去年からやっていましたけども、その指名パートナーベースのものに、つまり展開消費がされたかどうかというのを、見ていくものベースに変わっていきますので、その辺もですね、ご留意いただきたいと思います。インセンティブですね、それぞれのですね、クラウドコンピテンシーに相当してですね、インセンティブがございます。例えば Office365 ですと、10月からですね、消費インセンティブですね、というものが変更になります。それから Azure についても8月からですね、お客様が実際に利用消費したらですね、インセンティブをお支払いをするような仕組み、それが出てきました。で EMS についても10月からですね、変更になりますという仕組みになっていますので、この辺もですね、インセンティブのお支払いも先ほどの指名パートナー、それから実際にどれぐらいご利用になっているかというところに寄ってきますよという仕組みになっています。 で、インセンティブプログラムですね、Azure 8月から、Office 365 EMS Intune は10月からでございますと、目的については、これはですね、少し舵を切りまして、お客様の利用促進、消費促進をするためのものであると。で、参加資格としてコンピテンシー対象のものを持っている必要がありますよと。で、レートについて Azure がちょっと重めに乗ってまして 20% ですね。あとはプロダクトによって、まあ、普通は 10% というものになりますと。ですので、まあ、これをですね、獲得するには指名パートナーが必要になってきますので、ぜひですね、ここについてはですね、まあ、既存のお客様、これから獲得されるお客様については指名パートナーを受けていただくというところをですね、ぜひ対策をしていただければというふうに思います。さて、まとめに移りたいと思います。5つ書かせていただきました。まずですね、まあ、今日概要をご説明いたしましたけど、2016年プログラムの変更点ですね、まあ、お手元の MPN のプログラムガイドも合わせてですね、ポイントをご理解いただきたいと思います。で、特に御社のビジネスに関係が深いところですね、重点的に見ていただければと思います。それで社内仕様ライセンスですね、これをぜひ活用をくださいということと、あとパートナービジネス支援サービスサポートですね、これぜひご利用ください。それから指名パートナーの設定、ぜひ ご検討くださいという、この5点ですね、ぜひこれらを今日ですね、持ち帰っていただければ幸いでございます。本日ご説明したことですね、お手元の MPN のプログラムガイドに載っております。それからもう一つですね、チラシをお配りしてますけども、協業セミナー支援プログラムというものがございまして、これはシルバーコンピテンシー以上を持っていると活用できます。つまりですね、つまるところ、まあ、マイクロソフトと一緒に集客をして、でそれでもってですね、場所も貸しますのでセミナーできますよというプログラムです。ぜひこれもご活用ください。それでは以上をもちましてですね、私のセッション終了とさせていただきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。